九州周休男児。
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように
九州周休男児1号、サッカー大好きユッキーです。
九州周休男児2号、日本大好きシュージです。そして今日は
九州周休男児3号、アビスパ大好き豊永亜希です。
連続して出ていただきましたありがとうございます。
そして今日は恥ずかしくなってきました
本当ですか？いや、そんなことないですよはい、なんと、
はい、
アビスパ福岡、うん、はい、ね、第10節でクラブ創設以来初の首位に。
やったー、
おめでとうございます。
ものすごいニュースなのにね。
すごいですよ、うん、
すごいニュースだったのにね。
知ってますか、聞いてる皆さんは。
いやいや、聞いてる皆さんは多分知ってるそうな気がしますけどまあね、うん、ここはね、後々ちょっと後ほどのコーナーで深掘りしていくとしまして、う
ん、はいはい、
まあ、あの収録はですね、うん、あのいつもより少し前でやってまして、うん、今日は4月28日なので、うん、5月11日の放送日までですね、うん、実は4試合
結構あるんですよ ね、
しかも詰まってるんですよね、
う
ん、
ゴールデンウィークでね、
みちみちに
湘南、広島、鹿島、横浜 FC、はい、っていうことなので、うん、ここ結構どう乗り切るかじゃないですか。やっぱり
中2個が ね、
ね、
どこどこ、
広島、鹿島が、
そうだよ、
しかも
しましま、
しましまがね、うん、上なんでね、うん、
今上か、うん、
そこの2つ
上です。俺でもね、俺あのワールドカップの前の時に日本がスペインと、ドイツかな、うん、で予選リーグ当たった時にどっちも勝つと思ってたもんね絶対勝つと思う。で俺1点取られた時も絶対勝つよって嫁さんずっと言ってたの、うん、勝ったもんね、
あ
俺ね、
今回はこれは
俺はもうだからもう完全4勝0敗
勝
当たり前よ
強気で出ました、ね、
強気ですね。
ユッキー先生はちょっとプロの目からすると、
いや2勝以上で合格点かな、
うん、2勝1分けぐらい、うんうん、なるかなって、
うん、弱気や君らの根性叩き直すんだ
いやいやいやいや、
はい、それでは今夜もキックオフです。
九州周休男児、この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りします。
サッカーオタクユッキー先生がサッカー愛を語るコーナーですが、スタジオにはアビスパ福岡公式アンバサダー HKT48 の豊永亜希さんもいらっしゃいます。
はい、お願いします。
まあ何しろこの4月のねあの
大ニュースは、
そう、大ニュースは第10節ですか
、うん、
クラブ創設以来初めて J1 で首位、
はい、
すごい。
いやー
ね、
嘘かと思いましたね。
いやいやいやちょちょちょちょちょちょ、
いやいやいや、ね、そのぐらいのことじゃないですか。
いや私なんか素人ですから、うん、はあ、そんなこともあるのかとは思いましたよ。
なかったんですよ今まで。
だって5年に1回の頻度で J2 から上がれるか上がれないかっていうのを言ってて、
ね、
ですよ。
そうだから、そう、特別な時だから、うん、皆さんも多分記憶にこうね刻まれてると思うんですけど、はい、
うん、
これ確かこう段階があって、
うんうん、
あの暫定のまず首位になりましたっていう、
他の試合待ってる
ステップが、ね、うんうん、ありましたよね、うんうん、でその後もう本当の首位になりましたじゃないですか、うんうん、その首位に立ったことっていうのは亜希さん いつ知ったっすか。
私その日確かオンライン握手会かなんかやってて、
うん、
なんか事務所にいたんですよ、
うんうん、
でもこれを分かち合える人がなんかそう、こっちの温度感と、うん、
はいはい、
分かち合える人がいなくて、ね、とりあえずあのトリニータを応援してる栗山里奈っていう人に一旦マウントを取りに行って、
そこにマウント取り行ってもしょうがない、
あのマウント取るっていうか、あの分かってくれる人がいる、うん、いないから、で、あと今ライジングゼファーを応援してるジトエネネって同期が、ね、やっぱスポーツのことを分かってくれるよ、のテンション感を分かってくれるようになったから、ネネちゃんやばい、アビスパが J1 で1位になっとる
信じてもらいました、それ、
え、すごいやんって言われました
J1 1位のチームの公式アンバサダーってことは1位やけね。
いや、さすがに浮かれてそういうツイートしましたよね
浮かれるよね、うん、
浮かれました。
いや今のよく分かった。いや実は俺もあの結構追っかけてはいたんです、
うん、
で僕の場合はあの、ま、暫定になった時のだったと思うんだけど、うん、うちも嫁さんは別に特に関心は強くはないからもうなんかこうガッツポーズもなんか割と地味めに家でやったけど、
うんうん、画面で見たの。
そうそうそう、俺は追っかけてたの結果を、
うんうんうん、
やっぱとにかくもう負けないねこれはみたいな感じだったけど、
うんうん、
ゆき先生は。
僕仕事しましたね
えあれ普通の日だっけ。
あれは
土日、
土日多分どっちやったっけな。
あ金曜日やったかもしれないね、ひょっとしたら。
いや12日ですよね確か。
あそうか、そこら辺曖昧なまま過ごしてしまうこの番組
って何だっけ誰も確認しようとしてない、
確認しようとしてない。いやまあいずれにしてもまあでもそれは仕事だったからその後から分かったんですね。
はい、はい、あの情報遮断して、
うんうん、
で
試合見て、
試合見て、
はい、見たの。
はいもちろん
あれでダゾーン、
ダゾーンで。
なんか分かります、もう遮断して自分なりのリアルタイムを過ごすんですよね。
これ本当サッカーファンあるあると思うんですよ、うん、
今それができるようになった。
そう
そうそう、
はー今度からなんかもっといいことあったらすぐ LINE しようゆき先生。
いやだから情報遮断してるんで、
うん、遮断はそうか、そう 見なければいいんですよね。そうなんです。いやあの歯医者に電話するわ
防げない防げない。
いや僕は何しろねやっぱりある意味そういう、まあ、素人的な立場ですから、うん、まあもうアビスパこのまま今季負けないじゃないですか思ってましたけど、まあ、
確かに
そのどうですかゆき先生から見ると、うん、まあなったと周囲には、
うん、
この後どんな感じかなってその時は思ってたんですか。
いや僕も正直調子乗ってました。もうこれ負けねえんじゃねえかと思って
、うん、思うよね、
はい、
アキさんも思ったよね。
もうこれでシーズン終わりでいいなと思ってました
終わればいいと思ったよね、うん、そこでね、
あもうこれの試合でシーズン終了ですって思いましたけど、
急にここで前期日程終了するよね。
いやな乗りに乗ってるなっていうのはもうみんな思ってたと思いますし、うん、逆にでも、ね、うん、これずっとプレッシャーだろうなも思いました。
そうだ、
確かに、初の試合ですからね。
そう、そう、いやというかなんかそう本人たちもこうちょっと浮き足立つっていうところが慣れてないわけでしょ。
連勝で一個荷物が乗っかってそこに周囲まで乗っかったら、うんうん、なんかあのかからないでいいプレッシャー抱えてプレーするだろうなと思ってもいたから、
確か
だからなんかあの次の試合で負けた時に、うん、次というか負けた時に、うん、こう監督がなんかこう気にしなくてよくなったみたいなコメントをされてて、
うん、そうね、
あでもそうだよなと思って、
そうそうそう、
確かに私も英語のなんか学習アプリ何日連続だぞ、うん、プレッシャーだもんなって思いました
続くってねそういうとこあるもんね。
そうそうそう、
だからまあまあここでちょっと一回こうなんか息整えてじゃないけどね、
う
ん、
そうですね、
まあ、ただ負けた時に 3-1 だったんですか、
うん、
だからあそこはやっぱ 2-1 でなんとかね食い止めたってほしかったかなとか思ったけど、
いや勢いに飲まれましたよね、
うん、
あのエスパルスの、
うん、
あのホーム感すごかったですね、
うん、やっぱそうね、やっぱサッカーってやっぱホームって強いのね、
う
ん、
いや違うと思いますよ全然。
その中でもね結構アウェーでも勝ってきてたからね、うん、さあだけどねやっぱりそのなんといってもその活躍したといえばやっぱ相変わらず移籍組が好調じゃないですか、
うん、強いですね。
俺がほらアビスパガを認定した、
はい、
安藤さん
すごいでしょ。
ドゥ
ドゥ、
もう俺覚えたよ、ドゥやろ安藤さんちなみにね、うん、一人称僕よ
それ私があの他局のテレビ番組で得た情報全部言ってますよね、はい、今
そうですだからあのアビスパも僕はアキさんも好きなので、
はい、
他局ですけど、まあ、今研究を重ねてる
隣のビルから
そうですそうです。いやまあだから安藤さんもまあすごいし、うん、あれからするとミキさん、
ね、そうですね、
そのまあ得点入れてるだけじゃないでしょ、
うん、
これ どうなんですか、どこら辺がやっぱ彼はやっぱ本当、まあ、前回も確かアキさん、うんうん、
その前技術って言ってたよね、うん、すごい。
でなんか本当こう金さんの監督のあれにやっぱりこうハマってるってことですか、うんうん、
試合を作ってますよね、あの
やっぱ一番キーマン、
うん、
試合を作ってる、
うん、
ミッドフィルダーですからね。
そうですね、
うん、
ミキさんの立ち位置でやっぱ変わってきますもんね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でいくとさ、でもさこれ本当はさサッカーってさ、
うん、
あのフォワードが点取らない感じだとか、
はい、今そこがねちょっとね、
ほら俺今思いつきで言ったけどそこ意外とポイント
そう今ちょっとね、
え そこが誰がちょっと不審、
いやまあ不審通過、点が取れてないんですよね、
う
ん、フォワードが
追加もね欲しいところで、ね、うん、あのボールに触ってはいるんですけど、うん、決まりきらないとかがちょっとあったりするんですよね。
そうか、じゃあそれはまあザヘディのせいな、
せいとかじゃないけど、まあ、みんな望んではいますね。
まあ近藤君とか入れたりしてるでしょ、
この前風邪ひいてたんですよね、風邪か知らんけど、
うん、
体調不良体調整えてほしい、
友達みたい
に体調整えてほしいです。
そうか、
まあでもね、こっからまた詰まってくるから、
そうね、
うん、
いやだからね、ファンもやっぱりね、皆さんやっぱり盛り上がっていらっしゃって、うん、メッセージがまたガバガバ来たわけよ、
あ、すごい紙の束、
すごい、
本当だ、
すごいでしょ、
はい、いきますよ、
おい、
大野城市のね、ひろくんさん36歳男性ちょっと聞いたことあるの、お名前ですけどね、
う
ん、
覚えた、
はい、
もう覚えちゃったな、
メイン MC のユッキー先生っていう、このくだりも大体いつもの、はい、サブ MC が私
最早の欄から送ってます、
そういうことですね、ということで、あ、そうそう、この方でもね、枕ではですね、5月11日っていうね、まあ、この放送の日は母の日じゃないですか、
うんうんうん、あ、そうですね、
あき、ね、さんはお母さんに感謝の気持ちは伝えられましたかって、そう事前に撮っとるわよまあ伝えましょうね、
伝えてます、ね、日頃ずっと、
そうですよね、ですね、そのアキさんにとって、これアキさんにしか関心がないのでアキさんにとって今回のクラブ創設初の首位になったアビスパ福岡はどう思いましたかっていうことと、うん、あのこの5月17日の節でですね、
はい、
ベススタで、名古屋グランパス戦なんですが、当日はベススタのイベント広場ステージにて、アキさんも大ファンである大人気テレビアニメプリキュアシリーズ第22作君とアイドルプリキュアのステージショーがありますよ、
まさかすぎて私も二度見しましたもん。
いやちょっと待ってください、プリキュア好きなんですか。
プリキュア好きですよ。
いや、まあ、世代かな。
いやそうですね、初代から最近は終えてないですけど、
まあ、結構アニメとか好きだもんね。
結構高校生ぐらいまでちゃんと見てました、ね、
ごめんなさい、サッカーの話でしたまあまあさっき話したとこですよね、
うんうん、
このクラブ創設史上初の首位っていうのはね、まあ、これをとにかくね、過去のものに終わらせないことです、感じ、
うん、はい、そう、あとはあれですよね、はい、こうやっぱいろんな人に知ってもらいたいっていうこの今に、
うんうん、
アピールポイントとして結構、はい、パワーワードだから、
うん、
それが得られたっていうのは強いですよね、
首位っていうのはね、
うん、
もうその時さ、
ソフトバンク最下位っていう、
最下位だもんね、
う
ん、なのにさなんか誰かが打ったとかさ、
うん、
そんな忖度しすぎやろアビスパやらいやの
ねえ、もうちょい騒いでくれてもいいのになとは思いましたけど、う
ん、本当ですよ、まあ、ちょっとたくさんありすぎるんですけど、うん、私が余計な話しすぎて時間が来てしまった
ので
次のコーナーでね、またちょっとご紹介したいと思いますが、はい、ね、ここは一旦以上、ユッキーの九州週休談義でございました。
修二の日本直言談義。
日本大好きな修二が愛のある提言をするコーナーですが、今日も引き続きアビスパに関するあれこれを深掘りしますと。ね。ね、ですね、メッセージがとにかくたくさん来てますからね。
たくさん来てますもんね。
そうそうそうそう。これ本当なんだよ。
たくさんは来てますもんね。
来てますよ。
うん、
はい。ね、ラジオネームこよさん、ね。
ありがとうございます。
はい。修二さん、ユッキーさん。
あ、
この人、修二さんが一番先だよ。
本当だ。おかしい。
年功序列です、
ね。そうっすか。修二さん、ユッキーさん、もう順は取ってもいいよね。あきさん、こんばんは。ね。
ありがとうございます。
はい。三木選手や安藤選手らの他にもまだまだ楽しみだなと思ったのは、先日のルヴァンカップの栃木戦での佐藤宗之助選手のゴールですと、ね、めちゃくちゃすごかったあのゴールや、まあ、他にねもし期待の若手がいたらぜひ語ってくださいと書かれていますが、この佐藤を僕は風之助と思ってたら宗之助なんですね
はい、はいはい、
この方はあの選手登録されてないですけど、どういうことですか、ゆき先生。
大学生です。
大学生、
はい、現役ね、
はい、
うん、そういう選手も、まあ、加入が見込まれている方は
そう、もう来シーズンから入ることが決まってて、
うんうんうん、
大学と大学の選手登録と、まあ、兼任みたいな形で特別して、
うんうん、まあ、いわゆるインターンみたいなもんですねうん、う
ん、そういうことですね。
私はちょっと、うん、まあ、そう見識があるもんですから、ね、いや、なるほど。でもなんかやっぱりじゃあ入ってきたらますます期待できる、
うん、この間の試合も出てましたしね。
すげえ良かったっすよ、
うん、あ、出てた。またあ、じゃあ別にその栃木とかしょぼい県、まあ、なめとう県、これで出すとい
いか
っ
てい
うことじゃないわけですね。
その試合あのナッシムが怪我したんですよ、直前で、
う
ん、
ああ、なるほど、
はい、
でもすごい心強いね。
いや、うん、もうめっちゃすごいゴールだったんですよ。もう山なりでゴールまでなんかもう、
うん、測ったように
う、うん、
山なりで、
はあ、すごい上手でしたよ。
本当
で、しかも大学の試合ですっごい点決めてるみたいな。
あ、大学でもね、
うん、
だからそのシュート見ても周りはそんな 驚いてないみたいな、いやなんそんぐらいできるよみたいな。
つまりですよ、うん、まあ移籍選手もそうだしこの方もそうですけど、アビスパってそのいわゆるスカウティングっていうか、うん、その選手をこう見る目が上がってるんじゃないですか。
今強化部長がめっちゃいいっていう、うん、
やっぱり、
はい、噂です。
俺いいとこつくよね。いやでも絶対だってもうことごとく成功してるじゃないですか、
うん、
皆さん、
うん、
でおまけのこの新戦力すら内定を出してる選手すら活躍してるわけでしょ、うん、これはまあなんかいや本当ますます期待できるんじゃない、まあうん、ルヴァンもいけるよね多分。
行きたいっすね。
そうですね。
もうルヴァン本当は興味ないけど俺はもう、
まあ、なんでですか。
だって優勝したら、
ね、
天皇杯天皇杯次は
なんで一回取ったからもう一回がこうエモーショナルなんじゃないですか、
はい、じゃあ次行きますよ。ね、同じく小夜さんから、
はい、
ですね、あのちゃんと、ねうん、福岡はまあどんたくとかその山笠とか北条屋とかねお祭りがたくさんありますけども、はい、やっぱりアビスパのちゃんと山笠のおいしさの声が思い浮かびますと。
いいです、ね、
皆さん好きなちゃんととかありますでしょうかと。まあ私もちゃんとの存在はもうこの番組で勉強しましたんでね、うん、でもまあちゃんと聞いたことないですよね。
一人で言って一人で笑って
そうですね。アキさんその山笠の
オイサーですか、はい、オイサーはもうチャンスの時にこう言い始めるんですよ、
うんうんうん、
でそれもこうチャンスになるともう早くなるんですよ、うん、オイサーオイサーみたいな
が、いい、ね、
もうゴールに近くなればでもちょっとこうカウンターで戻った時はもうゆっくりになって、うん、オイサーおいっさでも本当に山が動くみたいな感じ。
は
あ。私結構一番興奮するかもしれないです。
本当ね。
あくるくるくるくる。
くるくるくる。
それは別に夏場限定でもある。
じゃない。
もう一つ書いてあるのがね。
うん、
俺たちが福岡というちゃんとの元は、うん、チャゲ&アスカさんと知ってめっちゃすごいと思ったことがあります。
うんうん、
いやこれ。まあ、ちょっと話しましたけど、いや僕初めてそのスタジアム行った時に、うん、ちょっと歌ってその
俺たちが福岡
でっていうのを聞いてたらこれモーニングムーやろかと思ったんですよ。これ絶対同じやんとか思って、うん、うわなんか偶然とか思ったけど、うん、元なんですね、
うん、そういうのが多いんですよ。
わかりました。ますますアビスパのファンになりましたよ。
そこ入りなかなか聞いたことない。なかなか
気がする。
そこ入りね、
うん、
私は何しろアルケビラジオ月刊チャゲアス投稿会のパーソナリティでもあるわけですから。
そうですね、う
ん、そうですか、
うん、
はあ、なんかそれっぽい歌がまだあるらしいですね。ちゃんとが
そういろいろあるんですけど、
ラブソングもなんかある。
そうラブソングもあるし、うん、こうジョーゴ選手久留米だからって言って、
うんうん、
あのオーマイジョーゴがあるんで、
誰の曲それ。
チェッカーズ。
なかなか地元意識して いろんなバリエーションがあるんですね。皆さんこれを聞いたらねスタジアムに行ってください。生で聞いてください。
これでっていうね。
はい、
九州人は歯が命。
実は単なるサッカーオタクだけではなく本職は歯医者さんのユッキー先生が歯の健康に関するワンポイントアドバイスをしてくれるんですけど、来ましたよ、うん、メッセージが。ついに歯のメッセージが。
珍しい。
黄色いゾウさん。
お、
ね、
一面。
いいじゃないですか。まあ、前回の放送で、アキさんがですね、
はい、
自分の親知らずのお話をされてましたが、はい、今回もっと親知らずの情報を知ってもらおうと思い以前 SNS でアキさんが載せていたレントゲン写真を添付しますのですぐ抜くべきか判断をお願いします。
来たな添付。
これ何ですか。一般に公開しちゃったんですか。
そうなんです。鼻折れてるかもと思ってレントゲン撮ったらそんなことよりも親知らず全部寝てねと思って気になって載せちゃった。
見事に映ってますもんね。
そうなんです、うん、もうこの絵面だけ見たら、めっちゃ歯医者さん。
本当歯医者さんやったんや、
うん、
ここほら
自分が診断してもらいますから。
そうそう歯医者であることの証明ですよこれ、はいはい、今レントゲン見てますよ。
いやただいつも見てるレントゲンとは違うんです。
あ、なるほど。
だって鼻映してますからね。
鼻だったのね、
はいはい、そうそう。
これいつのですかこれ。
これ2、3、
2020年11月24日5
年ぐらい前ですね。
だからあの歯の根っこがまだ出来上がってないんですよね。
ああまだ、
はい、だから今取るとまた違う位置にあるんじゃないかな。
ああそうなんだ、
うんうんうん、もう下の歯なんて横向きに生えてますからね。
だって
神経にも近そうですし。
うわー怖いこと言われてる。
ってことはなんかもう一挙に一投かやめた方がいいよね。
いやでも時間ないっておっしゃってましたもんね。
そうなんですよ、うん、 あ、
いいじゃん、俺も抜いたことないもん、親知らず。
でもこれは結構抜いた方がいいリストですよね、
その手前の歯に問題が、
顎がやっぱ小さかったりします、女性の場合は。
いや、それもあると思いますよ、うん、
いや思う、だって自分でもなんかあの奥歯の時にこれ親知らずが邪魔してますねって言われましたもん。
ああなるほど、はい、まあこの方こうおっしゃってます。個人的に秋さんには歯がゆい思いをせず歯に衣着せぬ発言をしてほしいので、ラジオに呼ばれるたびに親知らずを抜き、全部抜き終わったら見事ラジオのレギュラー昇格でもいいのかなと思ってますという
月一の頻度で、
そうね、まあちょっともうちょっと、うん、あのちゃんと診断しましょうね、うん、これはね、はい、
待ってます。
ということで以上、九州人は歯が命でした。
糸島から銀歯をなくしたい、長くご自身の白い歯で食事や会話が楽しめるよう私たちがサポートします。 JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院、カノー歯科医院へ。
流行る心って昇る階段、その先
九州週休男児。この番組はJR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院の提供でお送りしました。
まだメッセージいただいてるんですよ
ありがとうございます、
ね、徳島県のたっくんさん、
すごい、
ね、今回はアビスパ福岡の質問ではないのですがダメよ、ワニブックスが運営するウェブマガジンニュースクランチの大型企画、ザ・ファースト音読に、うん、アキさんが選ばれていた。これは一体何ですか。
これはあのすごい簡単に言うと、うん、こう純文学を朗読するっていう、
なるほど、
そのままあの耳で聞く形のオーディオブック、
音読ですからね。
音読ですからね。
あの、まあ、歌うのとは違って、うん、朗読がもう一発撮りすると
か、まあ、一発撮りというか、うん、もうその場で読んで形ですね。
それを何を読まれたんですか。
私は森鴎外の舞姫と夏目漱石夢十夜の第一、これは第一夜だけ私読んで、十夜を十人で分けたんですけど、
なんか難しそうよね。
いや
難し
そう、舞姫が、うん、本当にねえ
ねえって誰に話しかけた
の。この番組のスタッフさんがすごくあの、はい、録音
収録
してくださったんですけど、もう本当に舞姫はこう文体も違ければ、うん、今の口語じゃないので、
そうだよ、ね、
どういう意味かもわからない言葉、てかあの検索しようにも漢字がもうなんてしたら出てくるか
難しい感じだった
んですよ、ね、
まあ、時代背景も違います。
乗り越えましたか。
なんとか乗り越えたと思います、
もう何でもできる秋さんよ、うん、
放送部だったんで。
そうだよね、
はい、車
だよね、さすがです。だからここにもお招きしてるんですよ、
はい、そうだったんや、
喋り手としてはですね、
そうだったんだ、
そうです。実はいいことを教えましょう、
はい、
今日はメッセージいただいた方の中から抽選で、
うん、
抽選でっていうもったいのつけ方があるでしょ3名様に、
お
なんとアッキーユッキーシュージーのサインを入れたアビスパのポスターをプレゼントします。
お
ね、
アビスパのサインじゃなくていいかない
いんです
これでいいかな、
これ唯一無二、はい、メッセージ送るとね、いろいろいいことありますから、うん、皆さんもね、ぜひ ksd@rkbr.jp まで送ってください、九州週休男児、今夜はここでタイムアップです。お相手は
ユッキーと
シュージと
豊永明でした。
ではまた次回、来月も第2日曜日6月8日にお会いしましょう。サッカー
大好き。
この番組はラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。